ということで始めました東京ビッグ放送局です、この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長茶松スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよ社長の相手は
ヒヒエイ冷蔵庫さん上ヒヒエイ。
はい、ということで冷蔵庫さん来ていただきましてですね、はい、
何を
お話しさせていただければなと思いますけど、ちょっとね、北野さんが来た時にお話ししたんですけど、全くあのパチンカスは興味を持ってくれなくて、
それテンション低かったんですよね。
テンション低かった、
高かったら話したんですか。
話しました。これぜひ冷蔵庫マンさんにもお勧めしたいなと思ってます。
ネタバレしてもいいですから、僕がすごい見たくなるような。
あ、分かりました。
あとあのほら M さんもいるし、
今日 M さんもね、
M さんもね、
M ちゃんもいるんで、こちらお話したいと思
います
、
はい、
前期のクールのドラマなんですけど、
はい、
バカリズムさん脚本のホットスポットです。
これあの僕ブラッシュアップライフ、
はい、
を勧められて、
はい、
もうすっごい1年ぐらい遅れて見たのかな。
あ、
うん、
ご覧になったんですね、
はい、見まして、
はい、
傑作だとこれは何だと。
ブラッシュアップライフはご覧になってるんです
か。見ました。
ブラッシュアップライフもバカリズムさんの脚本でやられてて、
はい、
これがまあ、これがまたバカリズムさんの脚本のやつで、
はい、
個人的には1位ですね。
1位。
ブラッシュアップライフよりちょっと上かもしれないです。
あ、そうなの。
はい、やっていることは、
あ、やってることは、
はい、お話そのものはブラッシュアップの方が面白いかもしれないですけど、
うんうんうん、
ただやろうとしてる試みはこっちの方が上だなっていう。
いや絶対見に3日の見なきゃだ
よ。なんで見てないんですかこれ。
ちょ
っと待って、1月から毎週日曜日10時半からやって、俺だって日曜日の夜8時に1回寝て10時半に起きてからもうこれ見てましたよ。それぐらい楽しみにしてます。
本当？
もう日曜ドラマがもう過労でも立ってられないぐらいフラフラなんですけど、10時半に1回起きてこれ見てましたから。
うわ、すごいな。
なんで見てないんですか。
ひよの子
タイガ見てお風呂入って寝てる場合じゃないんですよ。タイガ見てお風呂入ったらこれ見てください。
タイガもちょっとあれリタイア気味だから
頑張ってくださいタイガ評判いいんです
けど、でも視聴率が苦しいよね
まあまあそれはまああれでしょう。
タイガーね、小芝風花ちゃんがいるからね今ね。
まあまあまあまあ、まあ
うん、
どうこれを、
ちょっと僕にはあれよ、もうアピールポイントをすごい言ってよ。
このホット
彼女は誰なの。
彼女見りゃ分かんじゃねえ、市川美和子でしょ。
お姉さんしか知らないんだけど
でもお姉さんはお姉さんみんな大好きなお姉さん、みんな大好き、
みんな大好きよ。
この兄弟だったらどっちかって姉ちゃんだなっていうのはみんな言うんですけどでもまんざらでもないんですよ。妹も、
妹はほら妹いろんな作品出てるからね。
妹は、うん、ただの美人なんです。
はいはいはい、
ただの美人なんですけど、いい感じにもう四十になって僕らと同じホルダーに入ってきたから、
はいはいはい、
いろいろ話な、20代の頃とかはなんか高嶺の花みたいな感じだったんですけど、40代入ってくるとなんか一緒にこう取り木とかで話せるなってなってきたっていうところを主役に使われてるわけです。
まあ安藤桜さん枠ですよね。
そうです、
はい、
安藤桜枠です。
はい、
分かってらっしゃいますね。
分かります、分かります、はい、
そういう人たちがいっぱい出てくるのがこのホットスポットっていうドラマで、もうね、このね、ストーリーっていうのを話したとキリがないんですけど、
なんかね、宇宙人を、角野さん、
角野拓造ですよ、それ。
あ、そうか、角田さんか
角田さん、
東京03のね、
はい、
角田さんがやってるっていうのはもう
そうなん
です。うん、いろんな
角田さん、
角田さん、
あの、うん、市川美和子さんが主人公で、芦ノ湖沿いのさびれた、まあ、さびれたって言い方ちょっと強いかな、真ん中ぐらいの東横インよりちょっとだけ上ぐらいか同じぐらいのレベルのホテルの受付なんです。
はあ、はあ、
すげえホテルでもないし安ホテルでもないんです。
なるほどね、
東横インいっぱいだからこっち行こうからぐらいのレベル。
ああ、なるほど。
でも泊まって別に文句はないけど、すごかったなと思うようなホテルでもない。で、そして箱根の芦ノ湖沿いっていうこの、なんていうんですか、もう首を絞められてる、真綿で首を絞められてるような状態のホテルの受付の人なんですよ。 市川美和子さん。でそれの同僚としてこの、東京電車の角田さん、
あ、はい、角田さんね、
はい、あの加穂さんとか酒井真紀さんとかがいる、
はいはい、
で、
はいはい、
市川美和子さんの 同僚じゃないけど同級生ですよね、うん、高校とか中学の同級小学校の同級生に、うん、鈴木杏ちゃんとか、うん、平岩上さんとかがいる、
はいはいはい、
っていうこの大きい座組をまず分かってもらえれば、
なるほどなるほど、
はい、
それがまああのあれですね、お仲間うちの
お仲間うちの話
でわちゃわちゃ系の、
はい、
うん、それで進んでいくという
進んでいくで、何でもない日常系の話なんです。
もう
で市川美和子もシングルマザーで お子さんを育ててて、で普通にホテルのロビーをやってるんだけども、
うん、
あの同僚に角田さんがいるんです。で角田さんと別に恋愛とかそういうことじゃないです、
うん、
これ見てください、角田さんの紹介のところ、これ、うん、
宇宙人とか
宇宙人なんです、角田さんが。
え、宇宙人はみんな知ってんの？
ここがポイントになってくるんですよ。
うん、
ある日市川美和子がスーパーで買い物をして帰るときにカゴの中にいっぱい物を入れたからちょっとバランスを崩すんですよ、
うん、
あーってなったときに歩道に飛び出しそうになったときに後ろがトラックが来て危ないってなるじゃないですか。同僚のボンクラ野郎だった角田さんが急にシューって忍者みたいに動くから、すごく動き早くて助けてくれたんです。
いや、ありがとうございます。それ初めて、
初めて
角田さんの、
いや、角田さんとは面識はあるんですけど、
あの宇宙人力出したと
か、そう、あ、助けてくれてありがとうございます、いや、どうもどうもみたいな、うん、いや、危なかった、うん、でも、すごくなかったですかみたいな、
うん、
なんかすごいちょっと渋りながら、
うん、
いや、実は宇宙人なんだよね
あ、言うんだ、
言っちゃう、言うっていうか、まあ、そちらで説明がつかないですから
宇宙人なんですか、
めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、
うん、
だから同級生の鈴木杏と平岩上さんにジョナサンでその話をするんです。この前交通事故で危なかったから角田さんに助けてもらったんだけど、どうやら宇宙人らしいと、どういうことだと、うん、気になるじゃないですかみんな、
うんうん、
で角田さんをちょっと呼び出してくれと、
うん、
言って角田さんに相談をするんですけど、ここがポイントになってきて、
うん、
のらりくらり会話を交わそうとするんです。
ああ、角田さんが、
はい、
高橋さんが、
はい、何、エマを助けたの、助けたの、なんで言わなきゃいけない、いやでもそれはでもやっぱりすごい恩人だし、僕私の子供の頃からの友達だから、ぜひちょっとこの素晴らしいってことを共有したいなと思って、うん、ぜひちょっと角田さんのことをご紹介するんで一緒にちょっとジョナサン来てもらっていいですかみたいな、っていうかそれもう言ってないもう言ってた上でさ、俺になんか保険打つためにさ、それ今話してるでしょとか、そのなんかね、のらりくらりパートが異様に長いんですよ。
あ、長いんだ、
うん、長いんですよ。で、じゃあ実際集まるじゃないですか、
うん、
で、何をもってこの人が宇宙人かってことを別に突き詰めてるわけじゃないですけど、うんうん、詰めてるわけじゃないけど、宇宙人ってどういうことなんですかっていうふうに鈴木杏ちゃんと平井寛さんとか市川美和子聞くわけですよ。いや、まあちょっと背中が曲がってるとか、
うん、
なんかこう視覚過敏っていうか、なんかこうしみるとかそういうのが人より多いからみたいな感じ。だから見た目上なんていうの、角があるとか腕がビヨーンって伸びるとか空を飛べるっていう能力ではないんです。
あ、そうなんだ。
人間の身体能力をちょっと伸ばせるのがこの宇宙人の特性なんです。
あ、ちょっと速く走るとか、
そう、
動くとかね、
はい、
ちょっとジャンプを、
そうそう、ちょっとジャンプ高めに上げる。だから第2話とかはそちょっとジャンプ高く上がれるからっていうんで、鈴木杏ちゃんが 小学校の先生役なんです、
うんうんうん、
小学校の先生役なんですけども、うんうん、お願いをするんですよ角田さんに、
うん、
で何をお願いするかっていうと小学校の体育館にバレーボール
が
上に挟まって
はまっちゃってるね。
あれ気になるじゃないですか。頼むんですよ。身体能力を高め合えるんだったらあれボール取ってくれませんかって、いやちょっとね、いやなんで俺がそれやんなきゃいけないのわざわざとかぐずるんです。いやぐずって当たり前なんですよ。
なるほどね。
だから日常の中のちょっとした困ったことを角田さんが宇宙人能力を使って助けていくっていう話になってて、一応その中でも宇宙人能力を使うことによって副作用が発生するらしい。市川さんとかをピピって早く動いて助けたことによって軽くねその日のように微熱とか発生しちゃうらしい。微熱ね、7度1分ぐらい多分8度5分とかちょっと心配になっちゃうけど7度1分ぐらい一晩寝れば大丈夫 でだけどそのホテルに入っている温泉があるんですよ、
うん、
大浴場、うん、そこに浸かることによってこの人はその副作用とかそういうのを未然に防いだりとか、そもそも1週間に1回とか3日に1回ぐらいその温泉に浸からないと弱っていっちゃうらしいです。だからそのホテルで働いてるっていうんです。
それが分かるの第何話ぐらい。
それがね、いやでも第1話とか2話で分かるんです。
そうなんだ。
だから週1ぐらいで温泉には使ってこなきゃいけないからホテルで働いてる。だからホットスポットで、
そっか、
それで解決することはすごく身近な何か。
なるほど。
いや、いい話じゃないですか。でブラッシュアップライフは別に全然ダメだとかそういうことを言うことは全くないんです。すごい大好きなんですけど、
僕も傑作だと思う。
あれ結局転生していくストーリーを追わなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
これ出来事をぐずればいいだけなんで、やってくれあれをしてくれを、それに対してえなんでそれ俺がこれやんなきゃいけないのとかっていうのをぐずればいいだけだから、会話劇みたいのがブラッシュアップライフよりえらい長いんです。
なるほど。
それがねくだらなくて、うん、どうでもいい、会話シーンが喫茶店モンブランってところに20分ぐらい続いたりします。
すごい。そうなの
っていうお話なんで、その中でいろいろあるんですよ。いろいろまあ細かい話はあって、例えば月曜から夜更かしが取材にたまたまこの町に来るんです。
お
で、あの新仮面ライダーでおなじみの池松壮亮先生がディレクター役で来るんです。
そっか、それ4話ぐらい。
4話ぐらいで、この町の人に最近何か変わったことありましたかっていうふうに月曜から夜更かし亭で聞くんです。まあ、池松壮亮がね、まあ心ない感じで、そうなんですね、うーんとかいうふうに聞いてるのでもこの人マストやってんなと思って。
池松壮亮出てからネットフリックスの表紙が変わったもんね、
はい、
池松壮亮に。だからあ、池松壮亮出てんだと思って、うん、
すげえ重要なキャラではないんです。
なるほどね。
ただいろんな人に話を聞いていくと、なんか早く動くやつがこの街にいるっていうのがなんとなく分かってく
る。
あれっていう。夜更かし的には美味しいんですよ、ネタ的には。
美味しい、美味しいわ。
でちょっとずつ確信に池松壮亮が迫ってくるっていう、そういうサスペンス性みたいのもあるんです。
あとはこの周りのこの方もスナックも、
そうそうそう、この辺は街のいる人たちです。
へ
え。で最終的にはなんか最初 2,3 話見た時にこのくだらないだべってたりなんなりして日常系だけど、結局宇宙人としての能力は身体能力を上げる感じだから、今やってることは体育館のボールを取るとかそういうことだけど、最終的には人類を左右する 何かを結局この人がやらざるを得なくなって犠牲になっていくいい話なのかなと思ったんです、
うんうん、
そしたら話が進んでいくと分かるんですけど、ちょっとクズなんですよ。いいかっこしいなんです。
なるほど。
ちょっと自分 が宇宙人っていうことに何かこう引け目を感じつつも、誰にも言っちゃいけないんですけど、何か何て言うんですけど、何か俺イケてるみたいな感じのことをちょいちょい周りに出すんです。クソクソって周りが言うんです。こいつ本当使えねえなみたいな。でそれでそのテンションで、まあ、最終的にまあその街そのものが平和にはなるんですけれども、最終的にはやっぱ身の丈に合った問題しかやってないんですよね。
なるほどね。
これがねまあうまい。でちょっと余裕、うん、だストーリーを追わなくていい分ちょっと余裕があったんだろうなと思って。
なるほどなるほど。
でこの宇宙人対一般の人たちっていう構図の中で第7話ぐらいに、なんかずっとそのホテルに宿泊してた小日向さんがずっと連泊してたんですよ、
うん、
いいとこのおじいちゃんみたいな感じで、この人もあれみたいになってくるんです。でこのよく行きつけのスナックの、うん、めぐみがママなんですけど、うん、そこの従業員で働いている志田未来が、うんうん、なんて書いてあります。
超能力者。
超能力者なんです。この町温泉場っていうホットスポット、そしてこのホットスポットと言われているここにいろいろな能力者が集まってきてる。アベンジャーズ感がちょっと出てくるんですよ。これは上がりますよ。
第何話から分かって
る。7話ぐらいからですね。
9話まで。
10話。
10話まで。これ安藤サクラさんも出るんですよね最後。
これね、安藤サクラさんは特別出演でアリア君出てくるんですけど、
ああそっか、
一人だけぶっちぎり芝居がうまいんですよ。まあ勉強なら安藤先生。
まあね、
誰かが喋ってる時にどうリアクションするかっていうことをあの人だけやっぱ考えてリアクションして動いてるから、うわーうまいなと思って。喋ってる時に演技するのは誰でもできるんじゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくて誰か喋ってる時のリアクションを考えてまで全部やってるの安藤先生だけでした。
まあね、
素晴らしい。で常にやっぱどっかずらしてるところもありつつ小バカにしてるところもあるんで、まあ今で言う2025年版、まあ宇宙人なんで ET ですね。
あ、なるほど。 ET
ET と思ってもらえると。だからすごく大枠の話をしちゃうと、高橋さんは、角田さんはずっと宇宙人ということをひた隠しにしてて黙々と働いてて、時々温泉に入って死なないようにしてて、周りに友達もいなかったんです。
あ、そうな
の。仲のいい友達とかもあんまりいなかったのが、話が進むにつれてこの周りの人たちと仲良くなってきて、こう交友が広がってて、人間的成長は見られないけれども、まあまあ良かったなって話になってるのが、ああなるほどなと思いました。
よくドラマ見てると途中2話ぐらいが何やってるのかなっていうのがあるじゃないですか。それはなかったですか。
あのいらない回ですか、
ね、はいはい、いらない
以上の男性、
これいらなかったんじゃないな、はい、みたいな、
はい、まあ、基本ないです。
あ、ない。
一応1話完結ではあるから、多分ね、全く第5話まで見てなくても第6話だけ見てもなんとなく分かるような作りにしてるんです。
うん、M さんはどんな感じだったんですかね。
どこ言えばキリがない。
そうそう、言えばキリがない。本当に
リアタイで見た方が、ココリコ田中がもう宇宙人じゃないかとか、うん、いろいろ楽しめるんです
。そう、
あー、ココリコ
田中はホテルの、オーナーから。
なるほど。
志田未来とかがもう宇宙人じゃないかとか宇宙人じゃないのかって言ったら、超能力者って違う方向から突っ込まれて、あー、うわそれできたか
みたいな。
なるほどね。リアタイの が一番面白いという。
そうですね、小日向がまさかみたいなとこもありますし、
教えてよ早く
言ってたじゃないですか、
早く教えてよ。
私の大好きな山本浩二、目平誠治もちょっと出てきますからね。
いや、僕の友達も出てますからね。
あ、そうなんですね。
あれですね、いや、まああれですけど、
何の役で出てるんですか、あれじゃなくて。
誰かの旦那さん。
あ、旦那役。あ、
うん、
ちょっと待ってください。多分じゃあこれ市川美和子さんの旦那役とかですよ。
いや違う、
違うんだ。じゃああれか、
誰
だ、木南さんの旦那役とかかな。なんかちょっと、
まあまあまあまあまあまあ、
ちょいちょい役で出てる。
ね、2,3 話出ましたね。
はい。
あ、違う。
出てこないかな。
もうちょっともうちょっと下まして。あ、出てん、ここには
出てこない。いや、でもちょいちょいいる、いる感じです。
い
や、よかったですよ。ね。いや、よかった。
いっぱい出てんですね。
いっぱい出てて、な、群像劇感はあるんですよ、うん、ちょっと。やっぱね、すごくやっぱ、まあ、ブラッシュアップライブもそうですけど、もう最初の話しましたけど、市川美和子さんとかも含めた上で、やっぱりこう女優さんで綺麗な方ですから、向こうの世界の人だったじゃないですか。やっぱり四十過ぎてなんかこう同じフォルダの中に入ってきたなっていう多分別に会ったことないですよ、お会いしたことないですけど、会ったら多分2時間ぐらいどうでもいい話ができるなっていう、なんかすごく親近感が湧きましたね、いろんな役者さんに。
ガチでもう、あの、あれでも名優、名優っていうか、その今ね、めぐみさんとほら、
だ、まあ、
ほらさんなんか、大江ハンサムで、
まあ、まあだから、うん、大江ハンサムもそうですけど、なんかまあやっぱりね、昔そこそこ売れてた人たちが今になっても、まあ身近な感じになって出てきてるっていうのはすごくいいのかなっていう感じでしたね。
いいっすね、
あとバカリズムの配役みたいな感じで決まってる人たちがちゃんと出てきてるから嬉しかったです。
劇団バカリズム
ですね、だからね。
あ、そうなの。
はい、
バカリズム出てんの。
バカリズムは今回出てないですよ。
雑誌みたいな感じで、
はい、
でバカリズムとディレクターの中でいい人しか出さないっていう、
うん、
へー、出ないと収録現場の雰囲気が崩れるからで結局同じメンバーでいい人で、
あ、この人この人、あ、この人この人、
あ、ちょっと出てた、ちょっと出た、この人ね、はいはいはいはい、能登さんね、
常連客宮
本の、はいはいはい、
あのバカリズムと同じ事務所です、
はい、あ、そうなんですね、
はいはいはい、
あのホテルでしょっちゅう違う女の子を連れてくるっていう、
ああ、なるほど、
はいはい、
で光る君へはあのあれですよ、あの吉武恵理子の育次女みたいな人いたじゃないですか。
見てない見てない。
あ、見てない。あ、見てないんだ。あ、そっかそっか。
光る君へも出てる人ですね。
はい。の旦那さんの役です。
そうそう。すぐ違う女の子を連れてくるから、うん、あのロビーでの対応が面倒くさいっていう。
なるほど。なるほど。いい役やってるわ。
そうそう。なんか市川美和子がしょっちゅう会ってるけど、初対面の感じで対応しなきゃいけないみたいな。
なるほど。ロー
ブが入ってきたりとか。
なるほど。いい役やってるそういう小ネタもいっぱいあるね。
いや、そういうの、いや、よかったですね。でまたこのね、芦ノ湖周辺の富士吉田市っていう、この誰も住んでないんじゃないかとこっちが思ってるようなところにスポットを当ててるみたいなところとかも良かったですね。
まあ、ナイツの花さんね、はい、ホットスポットの、あの、め、あの巡りして、
ね、
顔面骨折ですからね聖地巡りしてて
事故っちゃったね。
顔面骨折しちゃ
った、ね、まあ、あれ、まあ、花輪さん出てもいいかな。ちょっとでも強すぎるかな、キャラが。花輪さんもいいんですけどねっていう感じですかね。
な
ん
か
すごく面白かったです。
今度見てみます。
はい、ネットフリックスでやってますんで、
はい、
ぜひよかったら見てください。
はい、
うんうん、最後、あ、まあまあ、うんうんって感じで終わります。号泣とかそういうんじゃないんで、
うん、
あ、いいんじゃないですか。はいはい、
もう夢の一つバカリズムさんと、共演するってのがありますんで、
はい、え、これ多分、
だったらなおさら、
そう、
見ないと、
そう、
そうですよ。
まあ、バカリズム俺の存在知らないんじゃないです
か。いや、知ってはいるでしょ。いや、これでも すげえなと思ったらブラッシュアップライフはあれもう終わってるんですよ、お話的には、
うんうん、
これこのまま4月から第2クール始まってもおかしくないぐらい続けられるんですよ。
すごい、
いくらでも話が広げられるなっていう。宇宙人なんですけどパッと見がただのおじさんでっていうのが面白かったですね。
なんか続編を書きたくないからあの終わらせ方をした。
ああなるほど、あ逆にね、はいはいはい。
とか恋愛をしない、
そう恋愛してない、うん、恋愛要素ではないです、
もう書きたくないから、
うん、友達ですもんね。宇宙人だからなんかこうビヨー目がビヨーとかそういうのは全くないです、背筋がちょっと曲がってる。
まあね、ええ、
そんな感じです。
普段宇宙人ない見たりしていっぱい行くから
ね。そんな感じです。
わかりました。
はい、ということでぜひね、ネットフリックスホットスポットを見ていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ヒヒイ。いやそっか、でも近いな。